今日ダニエル7章を学んでいきたいと思うんですけど、先週とか言ったと思うんですけど、ダニエルは12章あるでしょ。It's 12 chapters here in Daniel. And it's, we have two sections. で、2つのセクションがある。前半、後半。で、前半は、ちょっと歴史的な話があるんでしょうね。The first six chapters, the first half is like a history lesson. It tells us, we see Daniel and his life and what happened during his life, right? だからダニエルの人生とか、もうミニストリーとか何をしたかとか見れたでしょ。Remember, as a teenager, about 15 years old, he was taken captive to Babylon. で、15、6歳ぐらいだったと思うけど、バビロンに捕虜にされたでしょうね。And then last time in chapter 6, we looked at how the Babylonian Empire fell, and then how the Medes and the Persians came apart, and Daniel was still there. で、前回6章を見たとき、もうバビロン帝国がなくなって、次メディアペルシャ帝国が出てきたんだけど、その時もダニエルがまたいたんでしょうね。だから80年代、後半だったんでしょうね。だからダニエルを見て、その状況が変わっても何度も、ダニエル自身があんまり変わらなかったんですね。本当に神様に忠実で。And even though Daniel's circumstances seemed to change a lot, Daniel never changed. He remained faithful to the Lord. And so, God was with him, and God blessed him, and God protected him. で、神様がダニエルと共におられ、守られ、あと祝福されたんでしょうね。Well, today, we're going to enter the second section. で、今日から第二セクションに入るんですけど、7章から12章を見ると、この予言の話があるんですよ。And again, we're going to talk about prophecy in the second section here. God throughout his life had given Daniel certain visions. ダニエルの人生の中に神様がその夢、幻とか与えられたんですよ。And we're going to see different things でいろんなこと出てくる、話出てくるんですけど、例えば、メシア・イエス様の話とか、だから、初めて来た時とか、再臨とか、だから初めて来たって権限時とか、再臨だから、二度目来る時とか、その話が出てくる。で、まあ、ダニエルの見方見ると全部将来だったね。私たちだったら、もう起こったこと、成就された予言、あと、これからまだ、また起こることも見るんですよね。And for Daniel, from Daniel's perspective, from Daniel's point of view, it was all future, but for us, a lot of it has happened, and then some hasn't happened yet. So we're going to see that. We're going to talk about the Antichrist, for example. 例えば、反キリストの話も出てくる。And we're going to see how history has sort of played out to this point. だから今までの歴史とか、どうやって展開したとか、を見るんでしょう。You guys remember I mentioned how many people for a long time thought that Daniel was a forgery, right?
みんな覚えてると思うけど、多くの人はずっと前からね、ダニエルが偽造だと思ったんだ、ダニエル書が。なぜかというと、本当に細かく非常に正確なことが書いてあったんですよ。
Because there were so many things written in here that were so precise historically that never happened yet when Daniel was alive.
で、ダニエルが生きてた時、まだ起こってなかったことも、もう本当に細かく書いてある。だから今日も、例えばギリシャ帝国の話も出てくる。ギリシャ帝国なかったんだよ、ダニエルの時。
For example, today we're going to talk about a little bit about the Greek Empire. It wasn't even around really when Daniel was there. And yet, God gave Daniel those prophecies.
でも神様がダニエルにそういう予言とか与えられたんですよ。
You know, actually until maybe pretty recently, you know, in the last 100 years or so, many people thought Daniel was a forgery until they found things like the Dead Sea Scrolls, right? That was written a long time ago and Daniel was in it, right? Or Septuagint, which is before Jesus.
で、多くの人は、だから、これ、偽造だなと思ったんだけど、例えば、でも最近、まあ、最近でも100年以上前だけど、その、司会文書とか、発見されたでしょ？その時、それが、その中にダニエル書が入ってたとか、あと、まあ、イエス様前の話だけど、このセプトゥアギンタってもう70人、訳聖書とか見ると、ダニエルがそのまま入ってたから、だから、これって偽造じゃないんですよ。神様の正しい予言だけ。And so we know this is not forgery, but it really is God's accurate, prophecy. Which is good to study, actually. It's good to look at. だから見るのがいいことですよね。確かに。なぜかというと、もう神様は誰だって思い出すこともできるし、神様が変わらないこと。神様が、おっしゃった通り全部起こるとか、忠実さとか全部わかるでしょ ?because we have a better view of who God is, you know, reminds us that He's always correct, that He's in charge of everything, that, you know, that He doesn't change. And so, we're gonna see prophecy. だから、予言についての話たくさんする。So let's look here at verse 1. だから一節読みますよ。バビロンの王をベルシャツァルの元年にダニエルは寝床である夢と頭に浮かぶ幻を見た。それからその夢を書き記し、ことの次第を述べた。Again, we are talking about Belshazzar. で、ここベルシャツァル王の話。王、バビロン王。So this vision that Daniel has happened sometime between chapters 4 and 5. だから今のダニエルのダニエルが見た夢、幻が、ダニエル章の4章か5章の間に起こったと思う。ベルシャツァルの元年だから。He's dreaming, and he wakes up, and he writes it down, right? だから、夢を見て、で、起きて、で、それ書き記したって書いて、みんな、自分の夢とか書き記したことある ?Anybody here wake up and write down your dreams?I haven't, but I know people who do. やる人は知ってる。僕はしないけど。But here it says he gets up and then he writes it down and it was kind of bothering him, right? So he couldn't sleep maybe. だからあんまり眠れなくて起きて、で、全部書き記して、まあ、全部じゃなくて、この、ことの次第を述べたって書いてある。And then it says he gave sort of the main facts. This is what God wants to show us. So he doesn't give us all the details, right?But he writes down the gist of it. だからこれからダニエルはすべての詳細まで書き記したじゃなくて、このことの次第を述べたって書いたと思うんでしょう。事実だけ。He writes down. Then verses 2 and 3, 2節3節。ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、なんと天の四方の風が大海をかき立てていた。すると、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていたって。And so Daniel, in his dream, he sees four beasts coming out of the sea. だから夢の中にダニエルが海から上がってきたこの四頭の獣を見たんでしょうね。これから、この、解き明かしっていうか意味を見るんですけど、実はね、2章に書いてあるネブカデネチャル王の夢と非常に似てるんですよ。ほぼ同じ話。And we're gonna see this dream that Daniel has is very similar. It's pretty much the same as the dream, the meaning anyway, of the dream of Nebuchadnezzar in chapter 2. Remember Nebuchadnezzar's dream? みんなネブカデネチャル王の夢覚えてるでしょ。The dream of that big statue, 大きな像があったでしょ金属の。Made of different metals. The head was gold, 頭が金。胸と両腕は銀とか、あと腹と腿は青銅。で、足が、すねは鉄でしょね。で、足は一部鉄で一部粘土って。覚えてるでしょみんな。Remember there was a big statue and the head was gold, the chest and the arms were made of silver, the stomach and the thighs were made of brass and the legs of iron, the feet of iron and clay.
And we talked about how each of those parts of the statue represented a Gentile empire. A world empire. A part of world history, right?
で、だからその像のそれぞれの各金属の部分がこの歴史の世界の異邦の帝国の意味があったんでしょ?
And then at the end, this other rock comes, this stone that's not formed with hands, made with hands, right? Talking about Jesus, and he's gonna destroy all of it.
そして最後にこの石が来てこの像を打ったでしょ?その粉々に砕きましたって書いて、それはメシアの話でしょね。あの人手によらず切り出された石。
で、今日、この四頭の獣を見ると、同じ意味ですよ。
And so today, as we look at these four beasts, we're going to see the same meaning. These animals, these beasts coming out of the Great Sea, the Mediterranean Sea, この海から出てきて、この海って、あの、地中海だったけど、海っていうの、もう、異邦の国っていう意味があったんですよ。It's talking about Gentiles, a Gentile
nations. And it says these, and they, actually later on in verse 17 when we get there we'll see it, but it says that these four kings which arise out of earth, so we know they're talking about empires and leaders.
で、なんで獣があの、帝国の話って知ってるのは、後で17節とか見るとね、力をあの、起こる4人の王って書いてある。だから、世界の帝国、四つの帝国の話、これは。
And so it's talking about four world, great world empires.
四節、verse 4, 大地のものは獅子のようで、和紙の翼をつけていた。見ていると、その翼は抜き取られ、力身を起こされて、人間のように二本の足で立ち、人間の心を与えられた。
So the first one we see here is like a lion, but it has wings.
だから、第一頭目は、獅子のようだけど、このワシの翼がついていた、あの、つけていた獅子って書いてあるんでしょうね。
And again, like I mentioned with the statue, the gold head was Babylon. Well, this represents Babylon.
で、ネブカドネツァル王の夢で、その金のところはバビロンの意味のことを表したでしょ。だからこれもネブカドネツァル王とバビロンの話。
The lion and the eagle were symbols of Babylon. Right?
ライオンとその獅子とワシがバビロンの象徴でした。あの、国の。
They're national symbols. You can go actually to like the British History, the National History Museum in Britain and stuff and see some of the stuff they got from that region. And there's images of winged lions.
で、だから、イギリスの、この、国立博物館とか行ってみたら、あの、そこで、そっちから、あの、撮った、この、あの、羽がついてる、翼がついてるライオンの像とか、たくさんあるんでしょ?今も見える。
But it says, and the lion represents power, of course, right?
で、ライオンって、あの、ジャングルの王様でしょ?もう、力って、権力ってわかるでしょ?ライオンの意味は。
means power.
でも、この翼が抜き取られたって人間のように立たせたって書いてある。
But it says here the wings were plucked out. And he was forced to stand like a man. And so we remember what happened to Nebuchadnezzar, right?
ネブカドネツァル何起こったか覚えてるでしょ?あまりプライドがありすぎて、力があって、で、神様に低くさせられた、もう謙虚にさせられたって覚えてるでしょ?
So prideful, you know, standing so strong and God took him and he humbled him. And we saw that in chapter 4, right? He got, you know, ancient mad cow disease. He started eating grass.
で、4章を学んだ時見たんですけど、もう本当に、あの、狂牛病みたいな、狂牛病じゃないけど、あの、牛のようになって、もう草とか、雑草を食べてたんでしょうね。もうこれはね、あの、バビロンの話。
で、5節、verse 5。
すると見よ、熊に似た別の第二の獣が現れた。その獣は横向きに寝ていて、その口の牙の間には三本の、 肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。ちょっとちょっと。
Next we see this bear. 次に、あの、熊のような獣。This represents, as the silver chest did, the Medo-Persian Empire で、あの、胸と、あの、腕の金属の部分と同じように、これメディア、ペルシャ帝国ですよね。The thing about the Medes and the Persian Empire was that army was, they weren't fast and powerful like the Babylonians. They were just huge and powerful. They had hundreds and thousands of soldiers. で、メディア・ペルシャの軍とか、バビロンの軍と比べたらちょっと違う。バビロンの方がもう本当に、あの、まあ、強くて素早くアタックして、いろいろ獲得したんだけど、メディアの特徴は、メディア・ペルシャの軍の特徴っていうのは、ものすごく人数多かったんでしょ、大きくて。でかくて。もう数万人、数十万人の軍とか。And so they would besiege cities. They would have so many guys that they would just surround cities and overtake them, right? もうだから、あの攻撃、あのメディアペルシャ帝国の攻撃とか見ると、よくこの包囲とかがあって、で、いろんなところ獲得したんでしょ。Just like a bear. Kuma no yo. And here it says that the bear is kind of lopsided, right? で、傾いてるんだ、この Kuma が。It's bigger on one side. Why is that? で、なぜ傾いてるのか? Well, it's called the Medes and Persians, right? 今、メディア・ペルシャ帝国って呼んでるでしょうね。Well, actually, the Persian side was stronger.ペルシャの方が強かった。だから傾いてるよって。That's why it's leaning towards one side. And it says here it has three ribs in his mouth. で、あの、口の中、牙の中に三本の肋骨があったって。もしかしてこの三本っては、あの、倒した王国の大きな主な三つの王国倒したんでしょって。Maybe, and probably these three ribs talk about the three huge kingdoms that they conquered.Which would be, Lydia in 546 BC, and then Babylon in 539 BC, and then Egypt in 525 BC. で、その三つの国って、帝国ってのは、紀元前546年、ルレっていう国を倒したんですよ。小アジアにあったの。で、紀元前539年バビロンでしょ?で、紀元前525年エジプト。ものすごい力あったんですよ。And they were super powerful, super strong. And then verse 6, 6節。その後、似ていると南東を、豹のような別の獣が現れた。その背には四つの鳥の翼があり、その獣には四つの頭があった。そしてそれに主権が与えられたと。Here we see the third beast. で、続きまして、この三頭目の獣、これ、ヒョウのようって書いてある。It's like a leopard. Not a regular leopard, but it had four heads and four wings. 普通のヒョウじゃなくて、四つの頭と四つの翼があったんだ。And this, like, the legs of the stomach and legs of the statue represents the Greek Empire.で、ネブカデネザル王の夢中のこの胸とこの腿の部分があったでしょ?聖堂の。これも同じようにギリシャ帝国の話を表してるんですよ。A leopard was, naturally it was very powerful, but it was known for its agility and its swiftness. で、ヒョウって言うともちろん力あるでしょ、ヒョウって。でもただ、たった力だけではなく、この素早さがあったんでしょうね。あの、力として見ると。And that's exactly how the Greek Empire came into power. で、そういうふうにギリシャ帝国が大きくなった。You remember who the leader of the Greek Empire was? ギリシャ帝国のリーダーは誰でしたか?王様は誰でしたかって覚えてるでしょ?みんな。アレキサンダー大王。聞いたことあるでしょ?
was Alexander the Great. By the time he was 28 years old, he pretty much conquered everything. もう28歳の時まで帝国、あ、もう敵すべて倒したんですよ。28歳。もう12年しか経ってなかった。かからなかった。Didn't even take 12 years. And he was able to conquer the known civilized world, you know? And, pretty much the whole civilized world. だから文明、あの世界すべて征服したんですよ。28歳の時ですよ。And when he died, his kingdom was given, was broken up into four parts. で、アレキサンダー大王が亡くなった時、そのギリシャ帝国が四分に分けられたんですよ。だから四つの頭がある、ここには。They were given to his four generals, 四人のこの将軍に四分された。The four generals' names were Cassander, Lysimachus, Seleucus, and Ptolemy. この将軍の名前は、カッサンドル、あと、シリマックス、あと、セレウクス、あと、ブトレマイオス。後で試験があるから覚えてください。We have a test later. And later on, some of these names, some of these guys will pop up again. で、後で、ダニエル書の後でまた、こういうギリシャの軍の人たちのが出てくるんでしょう。あの、将軍の。で、7節、8節、verses 7 and 8。その後また夜の幻を見ていると、なんと、第四獣が現れた。それは恐ろしくて、不気味で非常に強かった。大きな鉄の牙を持っていて、喰らっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていた。これは前に現れたすべての獣と異なり、十本の角を持っていた。八節。私がその角を注意深く見ていると、なんとその間からもう一本の小さな角が出てきて、その角のために初めの角のうち三本が引き抜かれた。よく見ると、この角には人間の目のような目があり、体言、相互する口があったって。You know, up until now, we saw a lion, kind of a lion, kind of a bear, kind of a leopard, kind of animals we know. 今まで、あの、獅子のよう、熊のよう、ヒョウのような獣が出たでしょ。まあ、なんとなく知ってるでしょ、その動物。四と目は全く知らない。We get to the fourth one, we have no idea what it is. He calls it dreadful, and terrible, and exceedingly strong. Right? ただ、この恐ろしくて、不気味で、非常に強くて、とか、牙も鉄とか、iron teeth. And it must be huge because it's breaking things, it's trampling things. ものすごいでかいでしょ。なぜかっていうと、噛み砕きとか踏みつけてることもあるし。This fourth one represents the same as the iron legs of Nebuchadnezzar's statue. It's talking about the Roman Empire. で、ネブカドネツァル王の像、夢の像の、あの、鉄の足の部分と同じことを表して、これはローマ帝国でしょう。The Roman Empire was super powerful. In fact, there was a saying that said, the sun never sets on the Roman Empire. It was so big. If it got dark in this part of the Roman Empire, it was still light in this part of the Roman Empire, right? で、こういうことわざがあったけど、ローマ帝国には、あの、太陽が沈まない。大きくて、広くて。And one thing we learn from history is that the Roman Empire wasn't actually defeated. You guys know that? It wasn't conquered by anyone else. で、あの歴史を見ると、ローマ帝国がね、他の国から倒れたんではなく、中から争いとかがあって崩壊されたんでしょう。It died from the inside. It broke up.It split actually into two, the east and the west. まず、あの、東ローマ帝国、西ローマ帝国、二つに分けた。もしかして、だから足二本ですよね。
Maybe that's why we see two iron legs here, but they're split into the Eastern Roman Empire and the Western Roman Empire. The Western Roman Empire, which was pretty much in Europe, ended in the 5th century AD. で、西ローマ帝国はほぼヨーロッパでしょ？全体ヨーロッパが、5世紀に終わったんですよ。And the Eastern Roman Empire, if you ever heard of the Byzantine Empire, you heard of Constantine and so forth, Constantinople, which is in Turkey and the Middle East and even in Europe, that ended in the 15th century. で、東の方は、このビザンチン帝国って多分聞いたことあるけど、コンスタンチノプルって、イスタンブルっていう、町が中心地だったでしょうね。その東の、ローマ帝国がトルコとか中東アジアとかあとヨーロッパも獲得して、それが15世紀に倒れたんです。終わったんですよ。And here in Daniel, we're going to see that another empire is going to come. Another Roman Empire is going to come. で、ダニエルこれからちょっと話すんですけど、見るんですけど、またもう一つのローマ帝国が出てくるんですよ。We call it the revived Roman Empire. 私たちはこの復活されたローマ帝国って呼ぶんですけど、後でもうちょっと見る。We'll talk about it a little bit later. でもまだ起こってないんですよ。It hasn't happened yet. だから私たちとってまだこの予言、未来の、将来の話。This is still a future prophecy for us. But remember, Nebuchadnezzar had 10 toes? Well, this beast has 10 horns, right? The Nebuchadnezzar の像には足指10本があったでしょ？ここ、この幻、この獣が10本の角があったとか。And in the Bible, whenever it talks about horns, we're talking about authority, we're talking about power. で、聖書の中に角の話が出てくると、角って権力とか権威の話になるんでしょ？And so we see there's these 10 horns, and out of these 10 horns, another little one comes up, it says. で、10本の角があって、その10本の角が、1本の小さな角が出てきたって、ダニエルが書いたでしょ？その小さな角が、それで3本が引き抜かれたんでしょうね。And it takes out 3 of those 10, and then it becomes one of those.This is talking about the Antichrist. これは反キリストの話。It says his horn had eyes of a man and mouth speaking pompous words. で、これ見るともう人間の目があったんですよね。あと、大言総合する口があったって。もう人間の目っていう意味は、what does it mean, the eyes of a man? It means this person has insight and intelligence.If you look at the original language. 元々の言語を見ると、この人間の目っていう意味なのは、この人は明察とか知能が結構ある。たくさんある。And he has a mouth. Well, we know that the Antichrist in the Bible is going to be directly empowered by Satan himself.で、黙示録とか聖書のとこ、いろんなところを見ると、この反キリストっていう人が、言うものが、もうサタンによって、直接サタンによって力を与えられるんでしょうね。この知能と明察とかも。His insight and intelligence as well. And then mouth speaking pompous words. そして、もう大言壮語する口っていうのは、この方がプライドがあって、そして不敬な話ばっかりをするでしょ。あともう口がうまい。いろんな人を騙される。騙すことができるんでしょ。And he's gonna be blasphemous and prideful, but he also is gonna be really good with his mouth. You know, he's gonna fool a lot of people. That's who the Antichrist is. これは反キリストの話。もう反キリストだから、イエス様の反対っていう意味もあるんですけど、イエス様の代わりに、メシアっぽく、この奇跡も起こして、こういう方が登場するんでしょう。されるんでしょう。 And it's called the Antichrist. When we hear Antichrist, we think he's against Christ, opposite of Jesus. But actually, anti can also mean in place of Jesus. And this guy's going to come, and he's going to do a lot of miracles, and he's going to do a lot of things, and he's going to say he's the Messiah. And later on, we'll see a little bit more. But let's read 9 and 10. The 9 節と10節。私が見ていると、やがて いくつかの水が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭髪は混じり気のない羊のものよ。水は火の炎。その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から出ていた。幾千もの者がこの方に仕え、幾万もの者がその前に立っていた。裁きが始まり、いくつかの文章が開かれたと。So now, again, Daniel, he's seeing this vision. In his vision, he's seeing history. He's seeing all these, world powers come. And then it fast forwards and we're, all of a sudden, we're looking at the end of the world. We're looking at the Great Tribulation.で、ダニエルの夢、時間的に見ると、その夢がものすごい幅広いんですよ。歴史のこの帝国の話があって、で、早送りして、今もう世の終わりの話になってるんですよ。これ大患難の時期の話。神様が、もう、神様を、指定するみんなが神様に裁かれるでしょ。All people who reject God are going to get judged by God. Remember, Daniel's only writing the details here, so we don't have all the details. I mean, he's only writing the facts here. で、ダニエルはこのことの主題しか書いてないから、詳細は書いてないんですけどね。でもここに、年を経た方って書いてある。これは父なる神の意味。But here he sees who he calls the Ancient of Days. This is a name of God the Father. And we see he's perfect, and he's sitting on the throne, and he's going to judge. で、この方はもう純粋で、でしょ?真っ白でとか。あと、このみんなを裁かれる準備をしてるんだって。And getting ready to judge. He で、by fire. It's similar to...And you don't have to turn there. まあ、開かなくていいんだけど、黙示録の4章とか5章とか、ヨハネが、御座の前の姿、御座の前の場面とか、ヨハネが見れたんでしょうね。In Revelation chapter 4, Revelation chapter 5, John was able to see into the scene there in the throne room of God before his throne. All these people worshiping, いろんな方々が神様を礼拝してたとか。そしてその後神様のこの大患難その御怒りを注ぐ準備とかしてたんでしょうね。How God was preparing to judge the world for the great tribulation. And that's what we see here. これも同じ場面がある。Same scene here. You know, the reality is the Bible tells us that God is gracious and full of compassion, slow to anger.And he's abounding in mercy. That's Psalm 145 verse 8. で、実は、詩編の45編の8節に見るとね、主は、情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられますって書いてある。でも同時に、神様は、正しいでしょ?義である方でしょ?But he's righteous at the same time, and he's just, and he's correct. If God never judged sin, if he never dealt with sin, then he can't be right, and he can't be God. もし神様が罪のこととか対処しなかったら、裁かれなかったら、正しいって言えないんですよね、神様が。So in Revelation,From chapter 6 all the way to chapter 18 actually, we can read about God's judgment.
だから、黙示録の6章から18章まで、その中に、この大患難、7年間の大患難の話があって、この神の裁きについても読めるんでしょうね。 true and righteous are his judgments, it says in Revelation 16 verse 7.
黙示録16章の7節で神の裁きは忠実で正しい裁き。
Anything that is sin will be judged. 罪、すべての罪が裁かれる。罪が。公正で。Fairly. That's why Jesus came into the world, right? だからイエス様がこの世に来てくださったでしょ? To save sinners. 罪人を救われるため。To pay the price on the cross that we cannot pay. 私たちがこの支払われない、この代価を身代わりでね、支払うため、支払ってくださるため。And if we believe in that, if we believe in Jesus, there's no condemnation, right? If we repent and we receive His forgiveness. God's not, we're no longer sinners before God. で、イエス様を信じて、その救いを受け入れたら、もう罪人として、私たちの罪が神様に認められないんですよ。まあ、どうやって説明できるかわからないけど、聖書そういうふうに書いてあるだけ。And I don't know how to explain that fully, but that's what the Bible says. And the Bible says that as far as the heavens are high above the earth, so great is His mercy towards those who fear Him. As far as the east is from the west, so far He's removed our transgressions from us. In Psalm 103 verses 11 and 12. そして、詩篇103篇の11節から11節、12節に書いたように、天が地上に、天が地上遥かに高いように、御恵みは、主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているよう、主は、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。 The judgment of God is a reality, and salvation is a reality.
だから神の裁きは現実、事実。そして救いも現実、事実。
And there's going to be a time when God's ultimate judgment will come, and He's going to separate the sheep from the goats, the wheat from the tares.
だからいつか神様の最終の裁きが来るんですよ。その時、この羊をヤギからより分けるって聖書に書いてある。麦と毒麦も。
And the people who reject Jesus are gonna die. It's not popular to talk about, but it's the truth.
で、イエス様いらないよって言ってる人がみんな死ぬんでしょって。あんま人気なメッセージじゃないけど、事実。
They're gonna go to hell. 地獄に行くんだ。ぶっちゃけ言ったら。That's the judgment of God. これは神の裁き。
You know, at the same time though, I think that God judges now some. でも同時に今も神様が私たちももう裁きじゃないけど、まあ裁き、もう懲らしめることもあるんでしょうね。
He disciplines us. He chastises us even now.You know, especially when there are things in our lives that we don't need,
特に私たちの人生の中にいらないものばっかりたくさんがあったら。
Right? Sometimes we make idols, you know, in the place of God.
ある時、私たちがね、神様の代わりにこの、偶像みたいなものを作るでしょ。
And so sometimes God judges us. Sometimes He chastises us.
で、私たち本当に愛されてるから神様が私たちを裁かれる、懲らしめられる時もある。その時が来たらどうすればいいの?
When that happens, what do we do? There's only one thing to do. We repent.
唯一のことしかないんでしょうね。悔い改めること。
Jesus said in Revelation 3:19, As many as I love, I rebuke and chasten, therefore be zealous and repent.
黙示録3章の19節、これイエス様が言われたことですけど、私は愛する者たちを皆、叱ったり、懲らしめたりする。だから、熱心になって、悔い改めなさい。
Repentance is always an interesting thing because we don't like it a lot of times.
悔い改めることって面白いですよね。悔い改めたくない。自分が悪いと言いたくないから。
We don't want to admit we're wrong. And yet Jesus, actually same Revelation chapter 3, but verse 3, he says, remember therefore how you have received and heard and hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief and you will not know what hour I will come upon you. で、あの、黙示録、また3章だけど3節で、だからどのように受け聞いたのか思い起こし、それを守り、悔い改めなさい。目を覚まさないなら、私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るか、あなたには決してわからない。In other words, are there things that we need to repent and get rid of? Then do it.
だから私たちが目の前に悔い改めないといけないこととか、見捨て、あの、もう、あの、捨てないといけないことがあったら、
するしかないんだ。God sees us, He knows us, and He wants us to come to Him.
神様すべて見れるんでしょ。ご存じてるから、みんな身元に来てほしい。信頼してほしい。
To trust Him. 生きてほしい。To live for Him. Because God's gonna judge.
なぜかというと、いつか神様が裁かれるよ。
Anyway, going back to Daniel. で、ダニエルに戻って。この大患難の準備を見てるんでしょ、今は。He's seeing sort of the preparation for the great tribulation here, God's judgment. Again, no details, but it's going to happen, right? All this stuff's going to happen around the same time.
だから、細かく、もう詳細は書いてないけど、この大患難とかそういう話が、今の、あの、もう、まあ、同時に、いろんなことが起こるってわかるでしょ。
Let's look at verse 11, all the way to verse 14, で、11節から14節まで。
その時あの綱が大言騒合する声がしたので私は見続けた。するとその獣は殺され体は滅ぼされて燃える火に投げ込まれた。残りの獣は主権を奪われたが定まった時期と季節までその命を延ばされた。私がまた夜の幻を見ていると見よ人の子のような方が天の雲と共に来られた。この方は年を経た方のもとに進みこの前に導かれた。この方に主権と栄養と国が与えられ諸民族諸国民諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。このその主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなくこの国は滅びることがない。
During the Great Tribulation, God's gonna pour out His judgment on the world.
この大患難の話なんですけど、大患難の時に神様が御怒りをこの世に注がれるんだよって。
で、その中に、ハンキリストっていうキャラクターが出てくるんですよ。And during that time, this character, this Antichrist is gonna come at the scene.But what we know, and I'm just kind of giving you the flyby here, but what we know is at the end of the Great Tribulation, at the end of the 7-year period, Jesus is going to return, and He's going to deal with all evil, including the Antichrist.
で、もう要約してるだけだけど僕は。でも、この大患難は7年間ですよね。7年間の後、イエス様が再びこの世に来るんでしょ。
で、自分の御国千年、あの、帝国、千年王国の話だけど、またここに建てられるんでしょうね、すべてを。そして、悪、罪、反キリスト、サタン、全部対処するんですよ。
この人の子は、イエス様の話。
When it talks about the Son of Man, it's talking about Jesus.
もう余裕で反キリストに勝つんだから、キリスト、反キリスト、あの、キリストの大敵じゃないんでしょ。神様、悪魔。神様の大敵は悪魔じゃないんでしょ。イコールじゃない。神様が一番上。
And that's why he's gonna defeat the Antichrist easily. Sometimes we think Christ, Antichrist, as if they're enemies, you know? I mean, of course they're enemies, but as if they're equal enemies, like God and Satan. No, Satan's nothing compared to God. And that's what we're gonna see in all dominion, in all Everything is going to be taken away from the Antichrist and given to Jesus. だからすべての主権とかすべてはイエス様のものになる。で、千年間、この王国があるんですよね。We have this millennial kingdom. It's not just a thousand years. It's actually, we call it the millennial kingdom, but it's eternity. There's going to be a new heaven and a new earth. Just after the thousand years, Satan's going to come back and God's going to send him to hell. Jesus is going to send him to hell, right? もう千年国って言うんだけど、千年じゃなくて、実は永遠ですよ。千年が終わって、サタンがもう一回、最後の最後に登場して、イエス様が地獄に送る。だけ。And that's why this dominion is an everlasting dominion, it says here. Which shall not pass away. だから、この主権は、その主権は永遠の主権で過ぎ去ることなく、その国は滅びることがないって書いてある。Again, these are the main facts, okay, the short version. You can read about everything in Revelation, right? だからこれは、ことの次第の書き方だけだから、もう細かく知りたかったら後で、黙示録とか読んでみてください。But let's go on, 15 to 18, 15から18。私、ダニエルの心は、私の内で悩み、頭に浮かんだ幻を私を怯えさせた。私は、傍らに立っていた者たちの一人に近づき、このことすべてについて彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答えてそのことの意味を告げてくれた。これら四頭の大きな獣は力を誇る四人の王である。しかし、糸高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、その国を永遠に余裕限りなく保つ。
I've been explaining as we've been reading this, different, right? I've been explaining different things here.
で、もう読みながらいろんなことを説明してるけど僕は。
You know, for Daniel, there's these just troubling dreams, you know?
で、ダニエルの方から見るとね、もう、この、まあ、怯える夢でしたよね。どういう意味か知らなかった。悪夢でした。もしかして獣ばっかり。
All these beasts coming out in his dreams, they're kind of nightmares, you know? And you know what I like? I like he goes, he didn't know what it was, so in his dream he just asked somebody.
で、なんか、これ面白い、興味深いと思うけどね、どういう意味かわからなくて、夢の中に、隣にいる方に、これどういう意味かって聞いただけ。
I can't tell you how many times,I've heard people say, you know, maybe when they're reading their Bible, I don't know what it means.
僕何度もこういう、聞かれたことある。いろんな人に。例えば聖書読んでるときとか、何か見てるときとか、まあ、どういう意味か、さっぱりわからないよって。
What happens when we read our Bibles, or God shows us something, and we don't know what it means?
もし聖書を読んだり、神様が私たちに何かを見せてくださったりしたら、くださったらどうすればいいの
?Of course you can ask the pastor, right?
でもちろん牧師に聞いてもいい、もう、来てもいいよ。聞いてもいいよ。まあ、絶対答えは知ってるよっても言えないでしょ。知ってるよって言えないでしょ。
Of course I can't say I guarantee I can tell you what the answer is.
You might go, well, I have a bunch of commentaries at home. I can look at those too. で、家にはインターネットとか聖書のこの、解説書たくさんあるから、それも調べれるでしょう。まあ、それは当たり前。それもそう。か、ダニエルのように、聞くだけで、いいんじゃない?神様に。
Or we can ask God. Just like Daniel.Jesus said, asking it will be given to you, seeking you will find, knocking it will be opened to you. For everyone who asks receives, everyone who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. That's Matthew 7, 7 and 8.
マタイ7章の7節8節、イエス様がこう言われたんでしょ。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩く者には聞かれますって。
I think sometimes we forget.
We can just ask God. もうだから神様に直接聞いた方がいいんじゃないってことを忘れてしまうよね。
Sometimes we need to pray and seek God and ask Him, wait on it.
ある時、待って、黙って、で、神様に求めて、どういう意味ですかって、やるべき。待つのは嫌でしょうね、でも。
We don't like waiting, maybe. We don't like asking more. It's embarrassing.
で、もう聞きたくないって、もう恥ずかしいからとか。No, God will reveal to us what we need to know. 神様が私たち知るべきことすべて示してくださるんだよ。
That's what we see here.
そういうことをここに書いてあるんですよね。This is the summary of the entire dream. これはダニエルのすべての夢の要約ですよね。
The four beasts are the four rulers.And in the end, Jesus wins. There's your summary.
こういう要約あるんでしょ?この四つの四頭の獣は帝国の王様。で、最後の最後にイエス様が勝つ。周りに何が起きても、起こっても、イエス様が勝つ勝利があるはず。
No matter what's going on, around you even, what's going on, in the end, Jesus wins. He has the victory.
19 and 20, 19, 20. それから私は第四の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅で、喰らって噛み砕いて、残りを足で踏みつけていた。その頭には十本の角があり、もう一本の角が出てきて、そのために三本の角が抜け落ちた。その角には目があり、体現総合する口があった。その角は他の角よりも大きく見えたと。
So again, Daniel wants to know more about the fourth beast, and he asks.
また、ダニエルはこの第四の獣についてもっと知りたくて聞いただけでしょ?怖かったんでしょうね。
It was pretty scary. Teeth of iron, nails of bronze.
牙は鉄とか、爪は青銅とか。
Sounds like a robot, you know.
That's Mecha Godzilla. なんかメカゴジラみたいな、ロボットみたいな、これを。で、小さい角が出たって書いてあるでしょうね。出てきた。
And then this little horn comes out, and it takes the place of three other horns, and it becomes greater than all the other horns.
だから三本の角が抜き落ちて、で、この小さい角が大きくて、他の角より大きく見えたって書いてある。
And this little horn, which is the Antichrist, he has so much insight, and so much intelligence, and he was prideful speaking pompous words and blasphemous.
で、この反キリスト、小さな角って反キリストの話で、で、八節に言ったように、この、って言ったように、名察とか知能とか体現総合する口とかあったでしょ?だから不敬の話ばっかりしたとか。で、21, 22, 21, 22. 私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑み、彼らに打ち勝った。しかしそれは年を経た方が来られるまで、のことであり、糸高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時期が来た。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国。これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ、噛み砕く。
This is the last kingdom, right? This is the revived Roman Empire that I mentioned before.
これは最後の帝国って。この復活されたローマ帝国って。
And we're going to see it's not just like Rome, you know, the kingdom of Rome, it was a, Empire of Rome is kind of regionally powerful, but this one is worldwide.
で、ローマ帝国とか、バビロン帝国とか、メディアペルシャ帝国、ギリシャ帝国っていうと、この地域的だけだったんでしょ。でもこれは全世界になる。予言でしょ、これは。This is prophecy. And the Bible talks about this beast in Revelation 13, actually. で、黙示録3章のところで、聖書がこういう獣の話が書いてあるんでしょ。Actually, chapters 17 too, chapters 18 too. で、あの、黙示録の17章とか18章とか見ると、この話がある。This empire that forms, this government, this world system, it's gonna control the whole earth. で、この政府、この帝国が、あの、世界全体をコントロールするんでしょ？それを見ると。Everything, and it mostly talks about money. Because money makes the world go round, you know. で、ほとんど経済の話、お金の話とかあるんだけど、生活とか販売とか、もう売買とか、商業とかも、すべてコントロールするんでしょ？この制度が。This system's gonna control everything, economics, how you buy and sell, everything. And spiritually too, it's gonna make a one world religion. で、霊的にも大きな影響があって、世界の一つの宗教をもう作るんでしょ。You might go, that's impossible, but that's exactly the world we live in now and where it's heading. で、いや、宗教って一つになるって無理じゃない？って思っても、今の世界中の宗教の動きとか見ると、そういう風に言ってるってわかるでしょ？ Whether it be fundamental religions, you know, that are getting softer.例えばしっかりしてる宗教とかがもう柔らかくなってるとか。There are Christian churches now, for example, that says abortion's okay, homosexuals are okay, do whatever you want. 例えばキリスト教のクリスチャンの教会も今も赤ちゃんを殺してもいいよって。I just read something yesterday that some stupid guy tweeted that said, well, God sent his own son as a sacrifice, he must be okay with abortions, right? Okay. stupid. 昨日本当にバカげたのこと読んだんでしょ、ツイッターで。誰かがね、中絶が OK と思ってね、神様が自分の御子を殺したんじゃないの、だから中絶 OK じゃないのって。バカでしょ。教会の中にもこっそり入ってきてるんですよ。同性愛のこととかいろいろ。Even homosexuality, all these things. And we're gonna get this one world religion. They...世界の唯一の一つの宗教が出てくるんですよ。Do we join it or not? Of course not. で、参加する？みんな。しないでしょ？しない、絶対。But you know what? For the most part, people are sheep and they're gonna follow. That's what we see.でも、これ本当に残念なことは人間は羊のようで、多くの人はついていくだけ、流れで。And this is super rude to say, but we live in a country, I think Japan might be the first in line. で、これは非常に失礼なこと、ごめんなさい。日本人ながら。でもしかして、こういうことが起こったら日本が行列の最初にいるかもしれない。盲目で聞いて従う、従った方がいいからと思ってる多くの、ほとんどの人は。Because most people here think, no, authority, just follow, meh, meh, meh. It's not good. 良くないんですよ、これは。コントロールされるんだ。You're gonna be controlled.And、let's go on. 24, 25. もうちょい。十本の角はこの国から立つ十人の王。彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。糸高き方に逆らう言葉を吐き、糸高き方の生徒たちを悩ます。彼らは時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と、二時と半時の間、彼の手に委ねられると。Out of this global government, right? There's going to be 10 leaders, it says. この世界中の 制度、政府の制度みたいな10人のリーダーが出てくる。もう誰がこの10人か知らないけど、まだ。でも、まあもしかしてヨーロッパ系があるかもしれない。
People think it's probably from Europe if it's the revived Roman Empire here. It's funny, when the European Union was created, right? I think it was officially in 1993, but it's been around for 100 years or so.
もう100年前からあったけど、もう正式に1993年開拓されたんだけど、この、あの EU、欧州連合があった時、作られた時、みんながもしかしてこれはそうだと思ったんでしょ。
Many people thought that's what this is talking about here, the European Union. Except now there's like 27 countries in it.
でも今は27カ国が入ってる、10カ国じゃなくて。だからまあそうかもしれないか、そうでもないかわからないけどね。
So I don't know if that is or not. We don't know. But this beast system is going to be put in place.
でもこの獣の制度がこの世にあるんでしょうって。そこから反キリストが出てくる。
And that's where the Antichrist is going to come. And it says here he's going to rule. And he's going to persecute Christians. He's going to change all kinds of things. He's going to change the times. He's going to change the law.
で、彼が出てきて生徒たちを悩ますって書いてあるでしょうね。いろんなこと、時とか法則も変えようとするって。
Can you imagine somebody that comes in power in the world and changes everything?
Changes the calendar, changes holidays, changes everything. みんな想像できますか、こういうこと。誰か、あの、世界の権威が出てきて、すべてを変えようとするって、法則時とかも、キャレンダーも、休日、祭日も全部変えようとするって。
Who can have that kind of influence?
誰がその影響力があるの？
I gotta be honest, in the last couple of years, man, stuff's happened that we probably would have thought would be impossible.
でも一番、あ、もう最近の1年半、2年見ると、もうその前、以前、絶対ないよ、絶対起こらないよ、と思ったことが起こったんじゃないですか、世界中には。聖書のことはもっとあり得るようになったでしょ。
The Bible is just more believable all of a sudden. You know, have you ever heard of the Club of Rome?
みんな、あの、ローマクラブって聞いたことある?
Right now, it's this group of super rich and powerful people in the world.
世界中にある金持ち、力ある人たちが集まってきてるんでしょって。
And some of them are politicians, and some of them are scientists, and some of them are diplomats, and some of them are economists, but from all over the world.
で、もう、いろんな人がいるんだけど、金持ちの人とか、政治家とか、あと外交官たちとか、あと経済学者たちとか、集まってきます。100人ぐらい。日本人も入ってる。
There's even Japanese person in it.
あの、池田大作っていう人って、元、あの、創価学会の会長、元会長。
He's the ex-president of the 創価学会 cult.
カルトだよ、創価学会は。もう入ってる彼は。
And he's in that group, in the Club of Rome. And they think they have money, and they think they have authority to change the world.
で、お金で権威持ってるから、世界を変えようとしてる。変えれると思ってるんでしょ。
I know we don't hear about it in the news much, huh?
で、テレビのニュースとか見ると、こういう話あんまり出てこないよね。でもある。存在してるんでしょう。
But it exists.
聖書に書いた通り。
Like the Bible says. Are these guys somehow related to Daniel? Are these guys somehow related to Revelation? Are they somehow related to the Antichrist?
It could be. All of a sudden it's like, it goes from no way to,
right?
だから、ダニエル書とか、黙示録とか、反キリストと関わりあるの？ローマクラブとか。前は10年、20、30、40年前だったら絶対無理と思うけど、今はなんかありえそう。
This revived Roman Empire, spiritual Babylon.
この復活されたローマ帝国って霊的なバビロンっても呼ばれてるんでしょ。
When you have time, you know, Roman Revelation 13, Revelation 17, Revelation 18, read it.
だから今じゃないけど時間あるとき黙示録13章とか17章とか18章読むと書いてあるんでしょう。
It's this woman who rides the beast.
この獣に乗ってる女の方って。
And it's her influence.
大きな影響がある。
And it's about consumption. About pride and selfishness.
で、どんな影響があるのって、この大量消費主義っていう影響があるって。
Consumption. Hey, money makes the world go round, right? Isn't that what I said earlier?
先立つものは金でしょってさっき言ったでしょ僕は。
You know, think about it. The decisions we make connected to money. Let's be honest, right?
もう言うの恥ずかしいんだけど、私たちの大きな決断とか見るとお金に中心でしょ。そのために頑張ってるでしょ。もう学校からお金狙ってるでしょみんなは。
Isn't that what we're aiming for from the time we're little kids? That's the power of this revived Roman Empire, this little horn that grows.
この小さい角が、この大きくなる小さい角のこの影響力でしょ。復活されたローマ帝国って。
Actually, in Revelation 18:23, it says, for by your sorcery, all the nations will be deceived.
これ面白いけど、黙示録18章の23節に書いてあるの、お前の魔術によって全ての国々の民が惑わされるって。が惑わされたって。魔術によってって、魔術、ハリーポッター。
We think sorcery is like Harry Potter.
No, you know what the word for sorcery is in your Bible? 聖書の中に魔術っていう単語は知ってる？元々のギリシャ語は。ファルマキアだよ。ファルマキアって。
It's pharmakia. You know what words we get in English or, and then in Japanese from that?
で、ファルマキアって英語単語、どの英語、英単語とかどの日本語単語が出てきてるって知ってる？
Pharmacy.
調剤学ですよ。聖書の中には魔術って書いてあるとき薬の話だよ。
Interesting でしょ ?Right? Interesting, right?
面白いでしょ ?Interesting でしょじゃない。
You know, when we're driven by material things, right? The Bible calls them things that moth and rust destroy, that thieves break in and steal.What happens is, we live very selfish lives.
だから私たちはこの物質に動かされたら、もう聖書、イエス様の話を見るとね、この虫やサビで傷物になるものとか、ニツビタが盗まれるものとか、それに動かされたら、わがままな人生しか過ごせないでしょ。
And you know what? You know what we end up thinking? How do I make myself stick around longer to enjoy these temporary things.
で、私たちの考えが完全に変わるでしょ。どうやって、まあ一時的のものだけど、どうやってこの一時的のものをもっと楽しむことができるんだろうかって。
And our goal, our one goal in life becomes to extend the finite.
Then,私たちの生きがいが、人生の目的はどうやって一時的のものを伸ばせるの？クリスチャンなら永遠があっても、どうやってこの一時的なものを伸ばせるのと。
Which is not bad in itself, except we sacrifice the eternal, we sacrifice the things of God for the finite.
で、だから人生伸ばすことは悪くないんでしょ。悪くはない。全く悪くはないけど、神様のこと、永遠のことを犠牲払って、捨てて、そっちの方だけを集中する。
Again, I'm not against medicine. I take it all the time.
僕、薬の反対じゃない。いつも薬飲んでる。 I'm not against doctors. I have a few. お医者さん、医学とか反対しない。僕何人いるよ。言ってるも、選手も言った。
But what's the goal of our existence? To get as much as I can? To live as long as I can? For myself?
でも何のために僕はこの世にいるの？何のために私たち、あなたたちがこの世にいるのって。
物を集めるため？楽しむため？楽しんでるため？長生きするためだけ？
イエス様、どうでもいい。イエス様、無視してもいいよって。神様、従わなくていいよ。
I don't need Jesus right now. I don't have to disobey God because I got some stuff I need to get done. That's the heart of idolatry. That's Antichrist. That's the spirit of Antichrist.
これは偶像礼拝の心。これは反キリストの霊。
And that's the heart of this entire system that we're talking about right here.
で、ここに書いてあるシステム、制度の中心でしょ、それは。で、神様がね、それを許されるんですよ。
He's gonna allow it for a little while. It says 3.5 years.
で、一時と二時と、あ、二時と、半時の間って書いてあるから、三年半。
It says for 3.5 years, right?
26, 27, 26, 27, 27. しかし、裁きが始まり、彼の主権は奪われて、彼は完全に絶やされ、滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威は、意図高き方の聖徒である民に与えられる。この御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従する。
After 3.5 years, Jesus is going to deal with it.
だから三年半経ってイエス様が対処する全部。
Let's read to the end. 最後まで28。
ここでこの話は終わる。私ダニエルはいろいろと思い巡らし、動揺し、顔色が変わった。しかし私はこのことを心に留めた。
これはこの予言でしょ。
すごい予言だけどね。どう思う？みんなはこういう予言とか見ると、これからもっと予言の話出てくるんですよ。
From now on, we're going to be looking at prophecy after prophecy. How does that make you feel? For Daniel, it was disturbing, right?
ダニエルのこの反応を見ると、動揺したって書いてある。
See, prophecy gives us hope, right?
で、私たちの方から、予言とか見ると希望とかになるんですよね。もう神様すべて収められてて分かる、支配されてて分かるでしょ。
We know God's in charge. We know God's ruling. I know that the Bible says we're not, God hasn't appointed us to wrath. That the church isn't going to be around in, during the great tribulation.
で、僕は信じてるのは教会が大患難には、の時いないよって。
The Bible says God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 5:9.
なぜかというと、第一テサロニケ5の9節で、神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからですって。
So prophecy means God's gonna do it. We're gonna be saved.
だから私たち救われるでしょ、神様が忠実な方で。
But you know what? As we end off here, I want to mention one more thing.
でもこれから終わるんですけど、一つのこともあるんでしょう。がっかりされることもあるんですよね、予言見ると。
There's some discouragement, discouraging things that can come when we look at prophecy. Because we realize God has to judge.
なぜなら神様が裁かれる方だと分かってるから。
That people today reject him.
で、今日神様断ってる、いらないって言ってる人、否定してる人結構いるでしょ。
So what do we do?
だからどうすればいいのじゃ。
Remember, this is history, right?
これは歴史でしょ。
You know, English, it's interesting. History is his story. That's, you know, it's his story. It's about Jesus.
で、歴史って英語で言うと、ヒストリーってみんな聞いたことあるって、ヒストリー。ヒズって彼のストーリーは話、これイエス様のことだよ。イエス様のことが大事って。 だからダニエルと同じようにこのことを心に留めないと。
Just like Daniel, we should keep these things in our heart. It's about Jesus. Think about Jesus. Pray. Spend time with him.
イエス様のことを思い出して祈って一緒に時間を過ごそうよって。神のことを待ち望めるようにとか。
That we can wait on the Lord.
従えるように。So we can obey.
And then, guess what? There's no regret. There's therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus.
そうすると後悔とかならないんですよ。ローマの8章の1節でこういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。
Because God holds it all in his hands.
すべて神様が自分のご自分の御手にすべて持ってるから。持たれてるから。それを覚えましょう。Let's pray. お祈りします。